お断りです。今回、音声がちょっと変です。これは、新しく買ったレコーダーのズームマイク機能を使って収録したものです。やっぱりズームマイク機能内蔵ではなくて、ちゃんとした、指向性の長いマイクを使わないとダメだなというのを実感しました。もう一遍収録して、もう一遍編集するのめんどくさかったので、このまま行きます。今回限りなんで、ごめんちゃい。皆さんこんばんは。のぎらひラジオの時間です。先日、2018年7月14日、15日、16日と名古屋に行ってきました。本来の目的は14日のラジオバレラペナーのご飯会なのですが、ご飯会は大阪でもあったのですが、平日だったのと、名古屋だと藤本さんとバンブーさんに会えるというので、名古屋にいたしました。その後、藤本さんの計らいで、おもれきのケリーさんも来てくれることになりました。名古屋は初めてです。飛行機予約するのに、ずっと内陸の方にある飛行場を見ておりました。国際空港があるのは知っていましたが、愛媛のような田舎からの便があるとは思いませんでした。名古屋に行く人はあまりいないのか、行きも帰りもプロペラ機でした。プロペラ機は狭い。通路挟んで両側に2席ずつ。プロペラ機にはラジオ放送がありません。当然旅番組を流しているモニターもありません。大阪ほどではなかったでしたが、上昇してしばらくすると下降するという短いコースでした。往復とも窓際にしました。初めて見る景色が多いと思ったからです。飛行機は不思議ですね。あっという間に桂浜が見えてきました。もちろん龍馬像は見えるはずもないのですが、愛媛県上空なのに高知県の海が余裕で見えてしまう。不思議な感覚でした。この距離移動するのに車で2、3時間もかかってしまうのに、もし高知に行く飛行機の便とかいうのがあったら、15分ぐらいで着いてしまうでしょうか。70分でセントレア空港に着きました。セントレアでバンブーさんと待ち合わせて、藤本さんが車で迎えに来てくれました。昼間の模様は、第415回から418回をお聞きください。14日の夜にご飯会がありました。総勢12名です。愛知のポッドキャスト熱は熱いというのを聞いておりましたが、その通りでした。のぎらひラジオでも東京でオフ会やったことがあるのですが、愛媛ではとても無理です。愛媛でオフ会をやったら、のぎらひラジオの出演者しか来ないという結果になりそうで、怖い。もちろん愛媛で聞いてくださっている方も何名かいることを確認はしておるのですが、愛媛じゃあそもそも、ポッドキャストって何?から始めなければならないのです。ご飯会では素敵な方々にいっぱい会いました。羨ましいですね。僕は飲めませんが、こういうオフ会をしょっちゅうやってるということになりますよね。いっぱいラジオ番組もあるから。四国って各県に一つないしは二つなんですよね。もっといっぱいあるでしょうけど、把握してる限りでは一つないし二つ。今まではずっと東京が羨ましいと思っていたけど、愛知も羨ましいです。念願のワンダさんに会いました。ラジオ収録の時は声だけでビデオ通話しているわけではなかったので、お顔を拝見しておりませんでした。よくビデオ通話なんですかって聞かれることもあるんですが、のぎらひさんの知る限りほとんど音声だけなんじゃないでしょうか。まあ、家の中映っちゃいますしね、後ろに。ワンダさんは素敵な方でした。ラジオの声まんまだったので、待ち合わせの場所で声聞いてすぐに、あ、ワンダさんだって分かったんです。そしてすぐに握手です。ところが、キベさん。ん?この声はキベさん?でも目の前にいるのは超イケメンの青年。って感じでした。キベさんの声聞いてて、ナイスミドルの素敵なおじさまかと思っていたんです。ラジオの声って圧縮がかかってるせいもあってか、ちょっと濁って聞こえたりするんですね。なので、キベさん生で見たときにびっくりしました。イケメンでめっちゃ若かったんです。15日は、おもれきのケリーさんと合流して、 三英傑ツアーでした。そして夜になんであの時カフェに行きました。そこで2日間の反省会収録をしました。今回の三英傑ツアー4本分の音声はほぼ8割藤本さんに撮っていただけたのを使っております。現場の音声も藤本さん収録です。一部藤本さんとはぐれている場合においてギノさんのレコーダーにピンマイクをつけたので録音しているのが入っております。藤本さんは指向性マイクをつけておられましたので音がいいですね。雑音がほぼありません。もちろんその収録した音声そのままではなくちょっとノイズキャンセラーを入れてるらしいのですが、それでも非常に音がいいです。なんであの時放送部にも出演させてもらったのですが、思いっきり業務用のマイクを使っていました。皆さん本格的で驚きました。15日の夜にまだの再会を約束して皆さんとお別れしました。藤本さんにはホテルまで送ってもらいました。皆さんどうもありがとうございました。3日目は単独行動です。10時にチェックアウト、10時半に名古屋城、地下鉄で行きました。もちろんスイカ持参です。前日にケリーさんから名古屋城は徳川美術館はちょっと離れているので車で行くんだったら徳川美術館を優先させましょう、名古屋城は電車に乗ったらすぐ行けるから明日一人で行くこともできるしねと言われて、そのアドバイス通り名古屋城に行ってみました。五平餅を初めて食べました。朝ドラで出てくるので気になっていたんですよね。特別美味しいというわけではなく、なんかその完全なる餅ではなくご飯粒も多少残ったような感じだったのでなんか食べにくかったですね。ぶっちゃけ田楽の方がうまかったです。名古屋城本丸は木造に作り替えるそうで非公開になっております。2022年12月完成予定だそうです。うへー、東京オリンピック飛び越してますよ。でもその時にはぜひ行きたいな。本丸御殿は完成していたので見に行くことができました。オープンして間もないので大行列でした。エアコンなし、飲食禁止、フラッシュ撮影禁止、ボールペン禁止、もちろん土足禁止、大きな荷物禁止、傘禁止、トイレなし。貴重な文化財を守るためですが、すべて現代に作り直していますので、あと500年ぐらいしたら国宝になるのかな。とにかく暑かったです。御殿に入る前に水分補給をしっかりしてくださいと頻繁に呼びかけていました。行列だったんですけど、なんか屋根もほとんどなかったんですよね。当時の製造技術を再現して作っているのですが、とにかく豪華。当時これがこのまんまあったのっていうぐらいの感じの驚きの豪華さです。金銀豪華絢爛。ひー、一体いくらかかってるんだこれは。総工費150億円だそうです。名古屋って金持ちですね。愛媛じゃ無理。いや、愛媛でね、150億円あったらね、とにかく道路作らないと。道がね、整備全然されてないですから。いや、別にね、砂利道とか土の道があるとか言うんじゃないですよ。ああ、でも子供の頃はね、土の道多かったなぁ。それはさておき。こんなの作ってるの全然知らなかったのですが、10年もかかったとか。襖とかに装飾がすごいのですが、全く何も絵のない金箔だけの襖がありまして、それに目を引かれました。無地なんですよね。周りはすごい装飾なのに、何でしょう、無の美学というべきでしょうか。この本丸御殿というのは、現代に作られた作品ということもあって、撮影 OK です。フラッシュはダメでしたけど、バンバン撮ってますので、ホームページご覧ください。御殿を出たら目の前に名古屋城の天守が見えてきました。まだ解体してはいませんでしたが、建築用に櫓がいっぱい組んでました。天守をぐるっと一周してお城を後にしました。さすが政令指導都市、県庁と市役所がすごかったです。愛媛県庁もセカチューのロケに使われるぐらい特徴的な建物なのですが、名古屋も負けていません。というか名古屋の方が勝ってます。 1933年にできたそうで、国の重要文化財になっています。日本趣味を基調とした近世式建築だそうで、普通の真四角のビルではありませんでした。ちょっとレトロな感じの、それでいて今風っていう感じで、県庁に至ってはてっぺんに名古屋城が乗っていました。こちらも昭和13年完成だそうで、国の重要文化財です。つまり戦前からあるんですね。でも名古屋城は燃えてしまってみるみたいで、ちっちゃいやつは残ってまして、重要文化財になってましたね。やっぱり豪華絢爛でかすぎたんでしょうかね。天守があれは消失したそうです。名古屋って派手好きなのでしょうか。金のシャチホコこうといい、今回の旅の目的は1番はご飯会ですが、2番は歴史ツアーで、名古屋城を見たことで歴史ツアーは終了しました。しかし飛行機は19時、まだまだ時間があります。なんせ9時間、2時間前に到着したとしても7時間もあります。そうだ、堺に行ってみよう。アップルストアがあるはずだ。地下鉄で行きました。堺駅の出口って10カ所以上あるんですね。駅から距離あるなぁと思っていたのですが、地下構内を出口に向かって歩いていたら、そこそこの距離移動するんですね。で、アップルストアから近いと思われる出口に出て、Google マップを見たら、オアシス21があることに気づきました。藤本さんから天井に水が張っていて、観光地になってるので、ぜひ時間があったら行ってみてって言われてたので、行ってみました。天井に楕円形の屋根があるのですが、その屋根にはほぼ全面に水が張っていて、それが地上から4階ぐらいの高さかな。その水が張られている浅いプールのようなところの水越しに地下が見えるんですね。島風のオブジェとかあって、まあなんか南の島を見てるような感じかな。地下でローカルアイドルのイベントをやっていました。しかしながら、オアシスと名が付いていますが、あまりの暑さで水はぬるま湯。しかも屋根の上に立っていることになるので、頭上は空。暑い。とにかく暑い。最高気温38度。アップルストアに行く気も、失せてしまった。できれば歩きたくない。電車から降りて、駅から出て、ちょっと数100メートル歩いた程度に抑えておきたい。このオアシス21の地下にも降りたのですが、ご飯を食べることもなく、何も買い物をする気にもなれず、そのまままた地下鉄に乗って名古屋駅に向かいました。そうそう、名古屋駅って麺駅って言うんですね。こっちで言うところの松山市駅を市駅と略すようなものかな。ビックビックビックビックカメラに行きました。ビッグカメラは本当に大都市にしかありません。一時はハンズも大都市にしかなかったのに、愛媛に来てくれた。ビッグカメラもいつか愛媛に来るのかな。四国にはまだ一店舗もありません。ビッグカメラに匹敵する店もありません。それはヤマダ電機とかケーズ電機とかはありますよ。でもビッグカメラの物量にはかないません。カメラバッグ見るのに1時間もかかるんです。もちろん。日野さん流で見ますから、細かく見ますので、1時間も。2時間見ようと思ったら見えましたね。そこで一つ気になるカメラバッグを見つけました。背負うタイプのカメラバッグは上下2層式になっているものが多いです。そこにカメラを入れて、上にはアクセサリーを入れる。で、そこの部分の側面が開いて横から取り出せるようになっています。完全にバッグを下ろさずに、片方の肩にかけた状態だけで取り出せるようになっているんです。しかし、片方の肩を外すことに変わりはなく、完全に背負ったまま取り出せるというものではありません。物理的に無理ですね。しかし、その底の部分が丸ごとウエストポーチになっているのです。ウエストポーチを想像してみてください。ウエストポーチは後ろにあってもそのまま前に回すことができます。そしてお腹の前で、ポーチの蓋を開けて中のものを取り出すことができます。そのウエストポーチがバックパックの底についているのです。いわば ウエストポーチをつけた状態でバックパックを背負っているようなものです。だったらそれでいいじゃないかってことになりますよね。でもバックパックを背負ってウエストポーチをつけると、バックパックの形状によってはウエストポーチがだいぶ下に下がってきつい時もありますよね。今回見つけたバッグは、バックパックの底の両側の側面に穴が開いていて、そこからウエストポーチをはめるようになっているんですね。まあ、いわば電車のウエストポーチを電車に見立てて、バックパックをトンネルに見立てましょうか。で、ウエストポーチは、一周ぐるりとしたレールの上をガタコトンガタコトン、トンネルに入りますガタコトンガタコトン、トンネルから出ますガタコトンガタコトン、ぐるーっと一周してまたトンネルに入りますガタコトンガタコトン、トンネルから出ますガタコトンガタコトン、そういう感じです。ウエストポーチの底がバックパックの底に来るわけではなくて、バックパックの底は底としてあるんですね。側面が完全に貫通しててトンネルのようになってるから、ウエストポーチをそこに収納した場合はウエストポーチの重量をバックパックで支えることになるので、負荷はだいぶ軽減されるのではないでしょうか。やはりウエストポーチにカメラとレンズ入れたら重いですからね。重みで下がってきたりもします。これはよく考えたなと思いました。ちょっと説明では分かりにくいのでリンクを貼っておきます。ビッグカメラには他にもこっちでは目にすることのないアンカーのスピーカーとか充電器がありました。三脚もマンフロット製のが片っ端からあるんです。ドローンもいっぱいありました。とにかく物量が半端ないです。これは本当羨ましい。カメラも各メーカー別にずらずら並んでるし、オリンパスってこっちの電気屋さんとかカメラ屋さんじゃかなりマイナーな存在なので、カメラはあるけどレンズは置いていないっていうパターンが多いのですが、レンズもしっかりありました。あー、ビッグカメラ来ないかな。さて、4時半にセントルア空港に到着しました。ノンストップのミュースカイに乗るつもりだったのですが、なぜか特急に乗ってしまったので、いくつかの駅に止まってしまいました。ミュースカイは自動発券機から購入しました。今自分がいる時間の2つ向こうにしようとしたんです。1つ向こうが完全ミュースカイ、ノンストップのやつだったんですが、2つ向こうが普通の特急でした。なんかその辺がね、旅行者には分かりにくくなってるのかなぁ。普通のちっこいチケットと特急券、2枚出ました。先頭車両の2両がミュースカイだったようで、常滑駅で分離してセントレア行きました。多分分離したんだと思います。先頭車両に乗ってたからよくわかんないですけど。乗ってると車掌さんがチケットを見に来ました。前の席の後ろにそのチケットを挟んでおけるようになってたので、グースかピースか寝てても大丈夫です。松山にいると全く電車に乗らないので、旅行先で電車に乗るとワクワクします。車掌から見る風景もいいですね。だんだん郊外に向かっていって、ビル群が遠くに去っていくのを見るのもおつなものがあります。セントレアでは土産を買いました。ウイロ、ご当地プリッツ、キシメン。ウイロウじゃなくてウイロなんですね。プリン買って食べるの忘れました。まあ、パステルじゃなかったからいいかな。松山便の搭乗口は、果ての果てにありました。橋まで歩いて行って、そこからバスに乗って、果てまで歩いて行ったというのに、その果てからまた引き返して、正反対の遥か先にある飛行機まで移動です。なんじゃこの移動はって思いました。なんとかならないのでしょうかね。まあ、国際空港だから、それに国内便もあるので、足りないんかな、トラップっていうかあれが。あと乗客数が少ないから、大阪って行きはちっこくても帰りはでっかいって時があるんですよ。日曜日の夜とかになるとやっぱり集中しますからね。名古屋は行きも帰りもちっこかったですね、飛行機が。そのせいかな、バスに乗って移動とかになってしまうのは。 帰りの飛行機では夕焼けに向かって飛んでいましたね。綺麗だったな。しかし窓越しに撮影するとなると PL フィルターがないと映り込みがひどいです。今回オリンパスのカメラは持っていきませんでした。やっぱりね、遠くに行くとなるとオリンパスのカメラは重いんだよね。東京に行った時オリンパスのカメラ持って行ったことがあります。さすがに重かった。で、9時頃家に帰りました。愛媛は涼しいですね。名古屋に比べたら。それにしても楽しい旅でした。もうちょっと飛行機安くならんかな。名古屋は LCC がありません。いろいろ見ていたら新幹線という手が浮上してきました。飛行機ってフライトそのものは70分だけど、2時間前に空港にしている、着くようにしているし、その上空港って大体外れにあるから、都心部に移動するのに30分と考えたら、3時間40分かかることになっています。ところが、四国を特急で移動して岡山で新幹線に乗り換えたら4時間半。飛行機のプラス1時間なんですよね。そんな2時間前に駅に行くこともないし。それでしかも、名古屋駅に着きますから、そんなに遅くかかってるわけではないですよね。これが東京とかだったらもっと差が出るんでしょうけど、名古屋だからトントンなんでしょうね。東京だったら新幹線がね、以前鳥かご放送の熱海イベントで移動に6時間かかったのかな。6時間かかったらさすがに飛行機でしょっていう感じになるんだけど、まあ熱海飛行機の便ないからね。飛行機で東京行ってから新幹線という手もあったんだけど、ちょっと、なんか面倒くさかったというか、まあ、新幹線で行ったんですけどね。で、その名古屋の気になるお値段なんですが、今回の名古屋行きは、7月半ばに行ったのに、飛行機のチケットは4月中旬に取ったから、かなりの早割りなんですね。なんで結構安く収まってます。なんと新幹線で行った場合とほぼ同じ金額なんです。だから、早割りで行けるんだったら、新幹線。ちょっと行ってみようという感じで、まあ1ヶ月以内ぐらいの手前に行くことを決意したんだったら新幹線の方がいいですね。じゃあねー。